文化放送ポッドキャスト
内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月に入りまして本当に本格的に寒くなってきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。最近ね、やっと今シーズン初の暖房を入れたりなんかしてますけど、暖房を入れたらやっぱ加湿器も入れなきゃなっていう感じで、電化製品の活躍する季節がまた来ましたが、そんな寒い中、私なんと北海道に行ってきまして、しかも仕事ではなく全くのプライベートというか、もうプライベートで旅行するのなんて本当に久々でね、なかなかないことなんですが、旅行してきました。なんで北海道まで行ったかというとですね、山下達郎さんというアーティストのライブを見に、それが目的で行ってきました。山下達郎さんのライブのチケットはですね、本当に入手困難というか取れないで有名で、東京公演なんか本当取れなくてですね、山下さんは本当に人気も実力も知名度もありますが、本当にどでかい会場ではやらない主義で、いわゆるホールとかをよく使う、東京だと中野サンプラザとかですね、2000人規模とかそれぐらいの、規模でやるっていう方なので、なおさら取りづらいっていう関係が事情があってなかなか取れないっていう中、今回いろいろ応募してみまして、取れたのがなんと北海道は北見の北見市民会館の公演でして、まあ当たんないだろうなと思って、こうスケジュール見ていけそうなところに応募してみたんですが、当たったと思って見たら北見市民会館って書いてあって、いやーどうするって思ったんですけれども、こうなったらね、行くしかないなと思って、泊まりがけで旅行がてら行ってみようと思いまして、スケジュールも取って北海道の北見市まで、北見市、ご存じない方もいる方もいるかもしれませんが、僕も初めて行ったんですけれども、北海道のですね、北東部っていうかですね、割と北の方にあるところで、相当寒いに違いないと、踏んでいきまして、いろいろ気温とかも調べて、私本当に寒がりなのでガチのダウンを買おうと思って、いろいろですね、また調べまして、実際買ったやつの説明で言われたのが、これ着たらヨーロッパにオーロラ見に行けますっていうのが、それが決め手となり、そんだけあったかけりゃ北見も大丈夫だろうと思って、久々に大きな買い物しまして、買い物のコーナーであれだけ勧められているのに一切買わず、自主的にガチのアウトドア系のダウン買いまして、それを携えて行ってきたんですが、まあオープニングでね、これ以上話してもしょうがないので、これからついてからのことはですね、この後のコーナーでいろいろ喋っていけたらなと思っております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します。ラジオネームしらすさん、こんばんは内山さん、毎週楽しく聞いています。ところで私は最近家を買いました。ついの住処ができたことに対する安心感もさることながら、この先ローンを20年耐えることなく払い続けなければならないことへのプレッシャーで身が引き締まる思いです。内山さんは20年後どんな仕事をしていたいという展望はありますか？もし終わりでしたらお聞かせいただければ幸いです。家か、すごい大きな買い物されましたね。20年ローンってことなんですかね。家買うっていうのは想像できないな。まあよくあるのが、賃貸おわ、持ち家なり持ちマンションなり、借りるか買うかのね、争いというか、どっちが、コストパフォーマンスいいのかっていうのはよく言われることですが、僕は確固たる論拠があるわけじゃないけど、 賃貸派というかですね。まあ、実家が普通に一軒家としてあるからっていうのも大きいかなとは思うんですが、家なりマンションなり買うっていうのは想像つかないですね。いや、すごいなって、すごいなってしか出てこないですね。だって、本当そういうのやったことないんであれですけど、20年ローンっていうのは、まあ言い換えれば借金っていうことでしょ？そこで何千万っていう大きな買い物ができないから、これから、いろいろ割ってって、月ごとなり何なりで、ちょこちょこ払っていって、何十年かかけて買い物を達成するって。これは僕はちょっと、まあ、職業的にね、不安定な職業ですしね、ローンが組めるのかっていうのも、そうよくわかんないけど、あるかもしれませんよ、本当に。も含めてね、断然賃貸派って感じがしますね。だからその、賃貸派っていうので、なんとなく思うのが、買ってみて、あれってなった時ですよ、これ。こんなね、今、そのローンを払い始めた人に対して言うことじゃないのかもしれませんけれども、こう、買って、あれ、あれってなった時が怖いっていう、怖がりな部分がありますね。あと、ご近所トラブル。家、ずっと一軒家にいたので、マンションに住み始めて、初めて、そういうのを知ったんですけれども、ね、そういうマンションとかで大きな声を出しちゃいけないとかね。夜中にどんどんやっちゃいけないとか、例えば、なんなら上のね、子供がタタタタタって歩いてるのが聞こえてくるとかっていうのも僕はね、20代とかにして初めて体験しましたから、なるほどなって。僕なんていかにものを知らなかったというとですね、中高生ぐらいですかね、深夜に普通に音出してピアノ弾いてて親に怒られるぐらいですからね。いかにね、そういうのに疎いかってことですよ。あれは怒られましたけど、そんな感じなので、そういうのを考えるとですね、僕は賃貸派かなって思いますね。まあだから仕事をしていたい。だから本当にね、そんな将来払い続けてるかどうかもわかりませんからね。20年後どんな仕事をしてるかなんて、本当来年どんな仕事を、まあある程度は決まってますけど、これはもう全くわかりませんね。続きまして、ラジオネーム。青ちゃんさん、大阪府高校3年生。内山さんこんばんは。私は年上の方が苦手で、いつも通りに話すことができません。今まであまり年上の方と関わることがなく、敬語も苦手なので余計話せません。大学生になったらアルバイトを始めようと思っているのですが、そこでは必ず年上の方と関わると思います。そこで接し方などアドバイスをいただけないでしょうか。高校3年生で接する年上の人ってどんなもんでしょうね。もう高校自体にはもう上いないわけだからね、先生ぐらいですかね。年上の方と関わることなく敬語も苦手、まあ、苦手などはちょっと頑張るしかないよね。大学生になったらアルバイトを始めようと思ってるのですが、ああ、これね、僕アルバイトやったことがないのでちょっとアドバイスしようがないですね。俺はアルバイトはやったことないんでごめんなさい。でもまあ何ですかね、僕自身はまあ小さい頃からちょこちょこ仕事を子役とかやってたことを考えると、周りに年上しかいない状況がデフォルトっていうか、上の人しかいないので苦手って言ってもしょうがないみたいな感じで、うん、しょうがないってことですかね。だから頑張る。これじゃあダメなんでしょうね。アドバイス。だから、あと、それに加えて、高校生の時とかですね、高校が割と上下関係緩いっていうかですね、まあ、繰り返しになっちゃうけど、帰国子女の人が多かったから、割と同学年でも、上の人下の人でも、ファーストネームとかで呼び合うみたいな、妙な風潮があったので、だから、そうやっていくとですね、あんまりそこでの1歳、2歳の差っていうのは、関係なくなってくるっていうのがあってですね。そういうので、先輩後輩っていうのがあんまりなく来ちゃったので。だから、僕は本当に何もアドバイスできないな。まあだから、年上の方が苦手でっていう、年上がどれほど年上かわかんないですけど、学校における年の差っていうのは、ほぼほぼね、卒業してしまえば、本当に些細なものでしかなくて、ほぼ同じ年みたいなもんですから、1年、2年、3年ぐらいまで。だから、わかりません。そんな感じです。すいません。なんか、はい、そんなところで。皆さんからのお便り、引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。 内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード、このコーナーでは毎回私内山的にホットなワードについて話をしていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードは北見。ついに地名まで来ましたけれども、オープニングトークに収まりきらなかったので、その後のまだライブどころか旅行が始まってなかったですからね。それでダウンを買って準備しまして、どうやって行くかっていうと、まず、飛行機で女満別空港、羽田からそうですね2時間かかんないですね、1時間40分ぐらいで、着くんですけれども、もうこれ自体はね、僕いつも飛行機乗るとき、あの例の機内誌はね隅々まで読むタイプなんですけど隅々まで読んでたら終わりましたね。それで北見でまだ着かないんですよ。女満別空港からバスで40分ぐらいかなに乗って、やっと北見の方に着きまして、その夜はいわゆる前乗りしていったので、ライブ次の日だったので、その夜は、ご飯とりあえず行こうっていうことになって、で北海道って言ってやっぱご飯のイメージは海鮮系というか海産物が有名なイメージなんですが、北見に行ってですね、あのいろいろパンフとか見てみたり、そのホテルのあの1階のところにあったこのご飯屋さんのおすすめのチラシとか見るとですね、肉推しなんですね。あの焼肉だと、北見は、焼肉の街ですっていうのはすごい書かれててですね、調べてみると2月には、北見玄関の焼肉祭りっていう冬の野外で焼肉をやるっていう、北見の冬っていうのは本当に普通にマイナスいきますからね、その氷点下の中で、野外で焼肉やるっていうですね、すごいイベントをやるくらい、肉の街らしくてですね、これを取り上げた記事とか面白かったんですけれども、まあそんなこんなでそういうチラシとか、参考にしつつ、まあ食べログとかも見てみたんですけど、まあ機能していないというか口コミの数も少なくてなかなかこれはネットの情報も厳しいぞってなって、まあホテルにある、おすすめのお店に電話してみたんですが、最初電話した2件がどっちも満席で断られまして、結構ねその情報的には100席ぐらいあるって書いてあるんですが、街中あんまり人も歩いてるのそんなには大勢は見かけなかったんですが、お店にはわーっていたみたいで、断られまして、で3軒目にまあ消去法的っていうとあれですけども、たどり着いたお店が大当たりというか、何食べても美味しい感じのね、チラシ、そのお店のチラシもあったんだけど、その子に書いてあったのは、うちはいいのを出すんでホルモンも塩で食べてくださいみたいな、ちょっとうるさい感じのお店なのかなと思ったんですけど、食べ方とかに対して、まあ行ってみたらですね、なるほどこれは塩で食べるべきやつなんだなっていうレベルのやつですね。まあ名前は出しませんけども、某元スポーツ選手の人とかもいらしてですね、あそういう人も来るレベルなんだなっていうね、やったなっていう感じで、で北見の、焼肉はですね、あのホルモンと下がりって読むのでいいのかなが結構押されていて、しかもホルモンと言っても、牛じゃなくて豚が結構メインらしくて、で、下がりっていうのは横隔膜ですね。東京とかだと、その下がりの一部はハラミと呼ばれるらしいんですが、その部分、それなんかを大量に食べて飲むっていうね、いい夜を過ごしまして、飲んだのは、北見あと、発火、ミントの街らしくて、それを使ったモヒートなんかも置いてあったりして、それも美味しかったですね。で、それ食べて、帰り際に、道中にですね、気温が表示される塔っていうか、ちっちゃい、なんか建造物があって、そこの気温がマイナス6.8度って書いてあってね、もうそこまで寒いとなんかね、来たっていう感じでね、なんかこうテンション上がってくるレベルでですね、そこで記念写真なんか撮ったりしてね、友達のイリノミュウ君っていう子に送ったりしてね、楽しんでましたけど、そこでね思ったのがね、 iPhone をねダウンの胸ポケットに入れてたんですけれども、外出て歩いてて取り出した時の冷え方が半端じゃないっていう、もう冷凍庫入れたみたいに iPhone がなってて、やっぱり寒かったんだと思ってね。でも僕が買ったダウンが大活躍しましてね、凍えることなく、あのダウンは本当に素晴らしい買い物をしましたね。皆さん、あれを勧めなかったっていうのがね、 僕が買わなかったゆえんだと思いますね、あのコーナーで。あれ勧められてたら買ったんですけれどもね。まあそんなこんなで、ホテル戻りまして、ホテルでは、夜中に、スカパーオンデマンドを駆使して、北見でもサッカーを見ていましたね。途中まで忘れてたんですけど、この手があるじゃないかと思ってね、Wi-Fi もあったので、iPhone でサッカーを見たりして、やっと2日目、本番、夕方に、北見市民会館へね、歩いて向かったんですが、むっちゃ綺麗なホールで、僕、イベント出る側にもたまになったりしますけど、そこで思うのが、割と、都心から離れた郊外とか地方にはいいホールがあるっていうかね、綺麗なホールがあったりして、それの典型例というか、もう周辺はですね、公園なのか駐車場なのか、まあ、だだっ広い土地だけがあって、もう夜ですから、真っ暗な中から人がうわーって集まってくる、あの光景は異様でしたね。その時も多分マイナスだったと思うんですけども、気温は。で、なんとかたどり着いて、ライブが、念願のライブが始まったんですが、もうこれはね、始まって、すげーって呆然としてたら終わったみたいな。なんかもうね、すごすぎる。まあ、当然、中身に対して詳しく言うのはネタバレになるので秘密ですが、やばいですね。まあ、その、なんだろう、客観的な情報から言うと尺がすごい。3時間半やるんですよね。で、しかも曲数も超多いし、もうお腹いっぱいというか大満足のライブでしたね。これはチケット取れないなと思いましたね。で、もう、ライブの話はこれくらいにしまして、ライブは、が終わった後は、その次はですね、北見の観光マップとかではおすすめされてないけど、まあ、お寿司もちょっとチャレンジしてみようかなと思って、歩いてお寿司屋さんに行ってみたんですが、もうやってなかったですね。あれはもうその日が休みだったのか、もう閉まってたのかわかんないけども、閉まっていたので、たまたま見つけた海鮮系居酒屋でね、ししゃもとかね、つぼ鯛の開きとかね、玉ねぎをむさぼりまして、そんな感じで、終わり、その次の日はもう、北見をちょっと歩いて、で、北見の街を歩いてて思ったのが、Google マップとか見てて思ったんですけど、道がですね、碁盤の目のようになってるというか、平行に並んでてですね、これはまあよく社会科とかで習うようなやつかな、みたいな。人工的に作られたっていうか、こう、人がこう考えて設計された道というか、そういう風なのもなんとなく気づいたりして、そんな感じで、もう、女満別空港へまたバス乗って行って、空港でカニイクラ丼とか食べたりしてね、なんならソフトクリームとかも食べたりしてね、そんでまた飛行機乗って帰ってきたみたいなね、そんな久々のプライベート旅行でありましたよ。もうこれからまたライブ行きたいなと思いますね。でも次、どこ行ったら面白いですかね。沖縄とかですからね。こうなったらもう、沖縄公演当たっちゃったみたいな。まあね、また行ったらね、話したいと思います。というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにおすすめしていただくコーナーです。今のところ残念ながら買いだと思った商品はまだ一つもありません。というかね、ここで勧められることなく、大きな買い物ダウンをね買いましたからね。これは買いでしたよ。文字通り自主的に買いましたからね。この買う時にいろいろ調べたり見に行ったりしてね、アウトドア系の、洋服とかギア靴とか面白いなと思いましたね。特殊素材とかが名前がついてるのがちょっと心をくすぐられるとかね。ゴアテックスとか言いたくなりますもんね。ゴアテックスとかウィンドストッパーとかですね、これかっけーみたいな、ちょっと心をくすぐられましたね。でもね、そういう特殊素材は結構高くて、本当ね、その辺にパッと置いてある、お店置いてあるちょっとした薄手の上着が5万とか書いてあって、うわーってびっくりするような値段がついてたりしてね、アウトドア系は深いなと思いましたね。でもこの僕買ったダウン、東京でこれを着るに値する気温の日ってあんまないと思うんですけど、マイナスってあんまいかないですもんね。オーロラ見に行くかなと思いましたよね。うん、 行ってみたくなりましたよね。買い物で開ける人生というか、なんかクレジットカードの CM みたいですけど買うとね、ちょっと行ってみようかなって思っちゃうもんでね。そんな中、リスナーの皆さんから今日もメールをたくさんいただいております。ラジオネーム水晶さん、今回内山さんにぜひおすすめしたいのはズバリ万華鏡です。万華鏡といっても値段はピンからキリまでありますが、おすすめしたいのは万華鏡作家さんの作った万華鏡なので、一本数万円からします。はー、正直値段は決して安くはありませんが、作家さんの万華鏡はとても個性的で、万華鏡自体がオブジェのように美しいものが多いので、お部屋に置いておくだけで素敵なインテリアのアクセントになります。もちろん万華鏡の中を覗くと、そこには見たことのない別世界が広がっています。万華鏡をくるくると手で回すと、中の見え方もどんどん変わるので、一度覗くと、しばらく夢中になって見入ってしまいます。世の中にこんなに美しいものがあることに感動を覚えること浮き合いです。しかし、万華鏡はネットではなく、実際に手に取って中を覗かないと、その美しさがわからないので、ぜひ実際に万華鏡専門店や、万華鏡の展覧会などでご自分のお気に入りを見つけてほしいです。私は好きな作家さんの万華鏡のワークショップに参加して自分で組み立てたりしました。自分で手を加えるとより愛着が湧きます。それでは長々と失礼いたしました。これからも番組を楽しみにしております。寒い季節になりましたので、皆さんお体にお気をつけてくださいませ。なるほどね、万華鏡ね。一本数万円もするのか。まあだからアウトドアもそうですけど、こう知らない世界の高いものってあるんですね。万華鏡ね。ワークショップか、そういう趣味もあるんだな。インテリアのアクセントね。まあやっぱりこう物は減らしていきたいというかですね。その置くようなところに今僕が置いてあるのは、多分仕事で使うなんか漫画のタワーが、その、置いちゃってるんでね。ちょっとこうなんかいろいろ取っかかりを探してみたんですけど、あんまりちょっとごめんなさい、なかったですね。すいません。続きまして、ラジオネーム、ケマサトシさん。内山さんにぜひ購入を検討していただきたいものは、ガリレオ温度計です。昔から個性の強い雑貨屋とか結婚式の引き出物でよく見かけていて、最近やっと名前が判明してかっこいいなぁと個人的に思ったのでおすすめします。あと誰もが一度は憧れていると思うので、家にあれば初めて来た人にもつかみは OK になると思います。ただ万が一割れてしまった時、溢れ出た液体に触れると火傷の可能性があるらしいので注意が必要です。ガリレオ温度計、あ、今写真を見ていますが、あー、なるほど。なんかこう写真を見てみると、あ、こういうのなんか見たことあるかなっていう感じがしますね。確かに温度を何度かっていうのは冬とかね、結構気にしますね。暖房ここまで来たらつけようかみたいなね、ことは思いますね。暖房で言うと最近気になったのが、あのデロンギのあのやつはどうなんだろうっていうのが最近気になるやつですね。なんかこうね、ちょっと描写できないですけど、なんかこう蛇腹っぽくなって、こう横長で細いやつ、あれが今気になってますね。何の話でしたっけ？温度計ね。温度計は持ってます。アラーム時計に温度と湿度が、表示されるやつ。大丈夫です。それで、まあでもあとはあれですよね。あのモテツールとしての使い方でしょ。この初めて来た人にもつかみは OK ってこうソフトに書いてありますけど、僕の家にガリレオ温度計を見に来ない回の流れかなと僕は捉えたんですけれども違うんでしょうか。ちょっと邪推をしてしまったでしょうかね。なかなか家に人を呼ばないのでね、ちょっとその機会も少ないかなと思うんですが、温度は今ちょっと大丈夫かな。というわけですみません。というわけで今日もちょっと買うには至らなかったわけですが、申し訳ありませんが、引き続き買い物不精の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今回は北見スペシャルというか旅行の話でだいぶ行ってしまったんですが まあプライベートでね旅行することってほんとなくて、まあ仕事でどっか行ったりするぐらいなんですけれども、久々にやってみると、なんだろうな、僕は割とその土地に行くと、その土地ならではのものみたいなのを食べたり飲んだり見たりするのが結構好きなタイプなので、割とどこ行っても掘ってみて出てきたのに対して行ってみるっていうのはね、楽しみなんですが、今回はね焼肉がね楽しかったですね。あー、またあれは食べたいな。あれネットに情報はあんま上がってないし、僕もここで言いたくないですけど、東京にあったらあれ食べログ 3.5 は絶対行くと思うんですよね。あれはね、ちょっとね、すごい店が世の中にはいっぱいあるんだなと思いましたね。はい、番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛み、すべてはこちらのアドレスへお願いします。1@joqr.net1@joqr.net、1の綴りは one です、番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です、こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信しています。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。この前スターウォーズやった時のなんだっけ、危機一発の下り、完全にオクラになったらしいですね。ポッドキャストにさえあんなにはしゃいだったのに入らなかったというね。番組史上初のオクラも作ってしまったわけですが、まあそんなことはどうでもよくて。というわけで、それではまた来週、さようなら。